なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストはシンガーソングライターの竹内健さんです。竹内さんは3年前に開催されたこの番組の関連イベント第1回夢コン夢音楽コンテストの最終審査に2人組ユニットシュビードビチギーとして出場。個性的なボーカルが印象的でした。そんな竹内さん、昨年からソロとして活動、ステップアップされています。今日は竹内健さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはシンガーソングライターの竹内健さんです。竹内さん、よろしくお願いします。
はい、竹内健です。よろしくお願いします。
竹内さん、ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰してます。3年ぶりぐらい。
3年ぶりっていうことで、夢コン2023、まさに第1回にご出場いただいたんですもんね。
そうですね。
懐かしいですが、その時最終審査にも出場されたんですけれども、でそもそもね、夢コン出場したきっかけってどんなところだったんですか？
はい、きっかけ、そうですね、ちょっとまあこういうのも大変失礼なところがあるかもしれないんですが、うん、当時何か動かなきゃなという活動の中でいろいろと模索している中で、本当にこう手当たり次第、こういったコンテストであったりとか、ものに片っ端から応募してました。はい。
そうか、チャレンジしていた20代だったんですね。はい、
そうですね。
そっか、こう夢コン、こう第一次通過してっていうところ、どんな気持ち、そして本番に向けてっていうのはどんな感じでした？
そうですね、まあ純粋に通過したという連絡があった時は嬉しかったですね。やっぱりたくさんの方の前で演奏する機会をいただけたっていうところでは本当に嬉しかったのを覚えています。
でその当時2人組ユニットとしてシュビドゥビジギーとして出場してくださったんですよね。
はい、
すごいカントリーな感じ、おしゃれサウンドでした。
あ、本当ですか？ありがとうございます。そうですね、一応僕らの特色としてはカントリーミュージックであったり、アイリッシュ、まあ、ケルト系の音楽っていうのを、まあ、J-POP にこういかに、エッセンスとして乗せられるかというところを楽曲制作の中では、心がけていたので、はい、そう言っていただけて嬉しいです。
ケルト系っていうんですね。カントリー、ケルト系、
まあ、全然違うジャンル、国は違うんですけど、うんうん、アイルランドの、まあケルトミュージックっていう、うん、まあ、使われる楽器が少し近いところがあってですね、まあ、バンジョー、マンドリン、 フィドル、まあ、バイオリンなんですけど、アイルランドではフィドルという名前で、呼ばれていて、まあ、そういった楽器を楽曲の中で、使うという、そうですね、そういった、まあ、あの一貫した、うん、楽曲制作の方法を取ってやっていました。
竹内さんと一緒に出場してくださった奥田さんがあれ、はい、あの時バンジョー、マンドリン、
当時はマンドリンですね、あの日は、はい、
ね、っていう音色も奏でながらデニムでしたっけ、すごいなんか、
はい、
かっこいい衣装も着てらっしゃったなと思って。
あ、本当ですか。でも当時ですね、僕着てたなんかシャツ着てたと思うんですけど、うん、なんかあのすごいシワがすごかったらしく、
お、
はい、あの観客席というかあの友人が何人か見に来てたんですけど、ちょっとシャツどうにか ならなかったのっていうのは結構何人かに言われましたね。
でもそれくらいそのシャツでこうライブ活動してきた証でもありますよね、
はい、そうですね、あの使い古したというかあの着古したシャツだったと思います。
ああそうだったんだ。でもなんでこうカントリー系だったりのサウンドにしていきたいっていうか、シュビドビディのコンセプトっていうのはどういうところからこういうふうにこう持ってかれたんですか。
そうですね、まあ、もともと僕が10代の頃にですね、アメリカに、まあ、あの住んでいた経験がありまして、はい、
そうなんだ。
それが実はテネシー州っていう、あのカントリーミュージック発祥の地だったんですけど、それの、そうですね、流れもあってというか、僕が好きだったジャンルでもあるので、まあ、あのあんまり日本ではその聞かれてはいるんですけど、皆さんそれをカントリーだとは意識して聞いてないジャンル、うん、なので日本人は絶対に好きなのに、うん、あの知らない方が多いっていうところで、あの絶対皆さんに受け入れられて受け入れてもらえるだろうなっていうところが確信があったので、まあ、それを J-POP に乗せて作るっていう考えを、最初取っていましたね、はい、
でその新鮮さだったりなんか心地よさも感じながらのこの応募作品キットっていうのをね、はい、発表していただきましたけど、その曲に思うコンセプトとかはいかがでしたか。
そうですね、この曲に関しては本当にポップスとその僕らが意識していたカントリーっていうところがうまく収まった楽曲だったなと今思えば思っていて、あのバンジョーのサウンドがすごい綺麗にはまっていて、で内容としてもあの少年の気持ちを忘れずに、はい、まあ当時の自分たちってもっとなんかこうかっこよかったよねっていうような思いを今の自分が少しちょっと情けなく感じていたちょっと時期に書いた曲でもあるんですけど、うんうん、はい、あのすごくシュビルビのコンセプトに合った一曲だったなと思います。
その中で竹内さんのこの、耳に残るというか癖になるような声に魅了されたような思い出があります。
あ、本当ですか、
うん、
それは本当にあの声に関してあの言っていただけるのは一番嬉しいです、う
ん、その時他のアーティストさんだったりとか審査員の皆さんの声だったりで印象に残ったことありました。
審査員の方、
ヒッピーさんと花輪さんがいたのかな、
はいはいはいはい、そうですね、ヒッピーさん花輪さん、コンテストの後にお話しさせていただいたんですけど、うん、まあ、特にそうですね、花輪さんはもう子供の頃から見ていた方だったので、すごいかっこよかったよっていう風に声をかけていただいたのは未だに印象に残ってます、
ね、花輪さんもそしてヒッピーさんもライブもありましたもんね。ライブ見れるような余裕というか時間ありました。
そうですね、しっかりと2人のライブは見た記憶がありますね。
そうだったんだ、
はい、
でどうですこう夢コン惜しくもという結果入賞ならずだったんだよね。
そうですね、
うん、
結構自信あったんですけど、
いい、ね、
はい、やっぱりもうちょっとシャツはシワを伸ばすべきだったなと思いました
そこかそこかなんてそんなこともないよと思いながら、後半でもねそこからどうステップアップしていったのかっていうところもまた改めて聞きたいなと思っております、
はい、
さあそんな大切な曲紹介していただいてもいいですか。
はい、夢コン2013にも、応募させていただいた楽曲です、シュビルビジギーでキット。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はシンガーソングライターの竹内健さんをお迎えしています。さあお送りしたキット、この爽やかさが心地よい
あ、ありがとうございます。
もうこうね、世田谷ドリームプロジェクトの、スタッフみんなも大ファンだったんですよ。
あ、本当ですか。
うん、
それは初耳ですね。
もうね、それで種まきしながらっていうところで、今回のここ今日ね、出演していただいたところにつながってきたのかななんて思うんですけれども、
はい、
改めて竹内さんのルーツも聞いていきたいなと思っております、
はい、
ご出身は？
北海道の札幌市出身です。
そうだったんだ、札幌から東京に出てきたのは？
もう7、8年ぐらい前なんですけど、はい、もう結構前ですね。
ああ、そうだったんですね、
はい、
もう幼少期から歌手になりたいって思いはあったんですか？
ああ、もうそれは一切ないですね。全く音楽、そうですね、まあちょっと小学生の時とかは、もちろん好きだったので歌ったりはしてたんですけど、あの声がですねちょっと出なくて、そのなんかハスキーボイスっていうんですかね、の度が過ぎている感じで、当時の子供の頃の映像とかを見ると声がかすれてかすれて、あの喋ることもままならなかったような状態だったんですけど、ある日声変わりしたと同時にあのかすれがなくなったんですよね、はい、なので歌が苦手、好きなのに苦手っていう感覚でした。はい、
それこそさっき前半でこのアメリカテネシーにも行かれてたんですけど、それ音楽留学ってわけじゃなかったの？
そうですね、音楽留学も兼ねながら、もっと何か、何ですかね、経験を欲しくてというところで一人で、はい、行ったって感じですかね。
だってそのチャレンジどんな体験できました？
そうですね、もう本当に知らない外国人の方々と一緒に暮らしたりとか、実はちょっとホームレスを経験したりとか、はい、そうですね、向こうでやっぱりなかなか家を探すのって難しくて、自分でだいたい紹介してもらうもんなんですけど、学校とかに、ちょっと調子に乗って自分でいろいろ各地連絡取ったりとか、勝手に転校、自分で連絡取って転校したりとか家も自分で探したりしてた時に、その決まってたアパートに当日荷物を持って入居しに行ったら、ちょっとやっぱ無理だったわって言われて、そのまま家を失ったことがありましたね。その時は2ヶ月ぐらいはホームレスで、
すごい、
いろんなところ転々としてた時期がありました。
でもその時になんかぬくもりだったりとか優しさ感じたりもするんですか？
そうですね、もう本当にいろんな友人の家渡り歩いたんですけど、いろんな国の、方々に助けてもらって、でちょっと何ですかね、まあ当然当時はアルバイトとかはやっちゃダメだったんですけど、ちょっとお仕事お手伝いしないかということで、手伝いさせてもらったりとかして、ちょっとこう生活をつなぐっていう感じのことをしてましたね。
素晴らしい、はい、でも頼もしいね、体験できましたね。
そうですね、今思えばいい経験だったと思います、
そこを経てこう北海道に戻ってきたんですよね？
そうですね、本当はもうちょっと長くいる予定だったんですけど、たまたまなんか見た日本のなんかニュースをたまたま見てしまって、ネットニュースだったんですけど、自分の地元札幌の同級生の、バンド2組ぐらい当時札幌市内で結構有名なバンドがいたんですけど、全く同い年で、その2組がなんかこうメジャーデビューするみたいなのをネットニュースで見まして、それを見た時にちょっと帰らなきゃなと思って、
心が湧いたわけですね。
なんでかちょっとこう焦ってしまって、すぐに帰る準備を始めた記憶があります。はい、
でそこから北海道の旗揚げの一座、北海道歌旅座に所属もされて、
はい、
こう全国各地の公演にも出演されて、
はい、
最年少メンバーとして下積みを経験したっていうのも、また頼もしい、たくましい経験じゃないですか？
そうですね、これも本当にご縁あってだったんですけど、北海道の、一座に所属をさせていただいて、まあ、僕もこれ本当に入りたかったかというと、結果として良かったんですけど、もちろん知らないうちに僕もメンバー入りをしていたのを後で知りましてで、そうですね、知らぬ間に流されるがままに各地、 くっついていってたっていう感じですね。
そして単身上京になるんですよね。
はい、まあ、当時はなかなか下っ端だったので、トラックの運転手だったりとか、基本的なスタッフであったり、バックダンサーとか、ダンスもさせられたり、まあ、バック演奏みたいなことをやっていたのが主だったので、まあ、自分の音楽をやるために、上京してきたという感じですね。
いろんな経験を経て、で音楽学校を通じてシュビドゥビのパートナー奥田さんだったりとか、男女のデュオだったりも経験されたんですね。
そうですね、本当にもともとはバンドをやりたくて出てきたところはあったんですけど、ちょっと流れがいろいろと変わりまして、うん、はい、すごくいい、なんですかね、ボーカリストの方に出会って、まあ、一緒にやりたいなっていうところから、そういったユニットの活動とかもしていました、
ね、そういった経験を経てついにソロ名義での活動を2025年より開始したんですね。
はい、まあ、シュビドゥビージギーを、何年ですかね、何年かやってたんですけど、うん、まあ、それを活動休止するってなった時に、まあ、自分の次の動きみたいなものをあまり考えられてはいなくて、なので正直言うと音楽を、まあ、続けるかどうかっていうところを、一番悩んでいたところではあったんですけど、まあ、最終的には、まあ、大体1年くらいそこで空白が空いているんですけど、その中でもう一度やっぱりここではやめられないなっていう、この、自分の立っている位置では今まで応援してくれた、してくれた人たちに対して何も返せてないなっていうのがあったので、まあ、もう一度動き出そうということで、まあ、ソロ名義ではあるんですが、まあ、当時のシュビドゥビの相方だった奥田和則には未だに楽曲制作手伝ってもらったりとか、音楽学校で出会った仲間に、他にも、一緒に手伝ってもらっている人たちがいるので、そうですね、そんなみんなにこう何か返せるようにっていう気持ちを持ちながら今もやっているっていう状況です。
今年ファーストデジタルシングル AI、 そして3月には最新シングルアップショットを配信リリースされたということで、波に乗っていきたいということで、また来週ね、ゆっくりとお話を伺えたらと思っております。さあ、もう一曲最後におかけしながらお別れしましょう。竹内健さんのファーストデジタルシングル AI をお送りしながらお別れです。今日のゲストは竹内健さんでした。健さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。先週は二子玉川に完成したばかりの上質な暮らしが叶う高級賃貸レジデンスザ・グランディオ二子玉川をご紹介しましたが、今週はその周辺の素敵なお店をご紹介します。東急田園都市線大井町線二子玉川駅目の前にあります玉川高島屋 SC 店南館地下1階にある堀口コーヒーさんご紹介します。お話は店舗事業部統括の佐藤裕太さんに伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこの堀口コーヒーさん、どんなコーヒーか、まずはコンセプト教えてください。
はい、堀口コーヒー自体は千歳船橋発祥のスペシャリティコーヒーの専門店です。でこちらの店舗では、コンセプトとしてスペシャリティコーヒーのテイスティングテーブルというものをコンセプトに掲げています。コーヒー多様性のあるいろいろなコーヒーを、身近に体験して、ただ味が美味しいだけではなくてその違いを楽しむ、でそのただ味わうだけではなくそれが楽しみに変える場所として、こちらで営業しております。
世田谷区内にもたくさんコーヒー店ありますが、はい、この堀口コーヒーのこだわりなど、はい、その辺教えてください。
はい、まずは素材にこだわるとかもちろんなんですけれども、それ以上にブレンド作りというものにこだわっています。私たちはブレンドを作ることで味わいを作る、そのシングルオリジン、素材となるシングルオリジンにない味わいを組み合わせることで新しい風味を作る、そういった意味でこうブレンド作りにこだわり、皆さん提供しています。でブレンド自体も、常時9種類クラシックシリーズというものを9種類ご用意していて、それの他にも、期間限定の季節の商品、季節のブレンドなども、1年通してご用意しています。
ね、まあ、たくさんあるんですが、そのコーヒー豆の選び方教えてもらっていいですか。
はい、もちろんです。コーヒーただいっぱい種類があるので、まずは、何でも気軽に聞いていただけるのが嬉しいからです。今のおすすめなんですかでしたり、ちょっと深入りしっかりしたのが好きなんですけどどれがいいですか、プレゼントには何がいいですかです。何でもご案内します。で、あとこちらのお店ではこうテイスティングというものでこうちっちゃい試飲ですね、ご用意体験できますので、それを飲んでいただいてこうお好みを見つけるのにも活用していただけるといいと思います。
はい、今実際にそのテイスティングテーブルのところにいるんですが、はい、ぜひ私にこうおすすめのコーヒー教えてください。
はい、もちろんです。まずは、そのブレンド9種類クラシックシリーズの中から1番と7番の、2種類、テイスティングにおすすめします。
ちょうど目の前に、はい、まあ、早見表といいますか、ボードもあるんですが、これ、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9、はい、どういった、まあ、違いといいますか、はい、並びになってるんでしょうか。
はい、まずブレンド9種類それぞれも使用している豆も異なります。ですね、でブレンドが1から9まで全部こうナンバリングされているんですけれども、数字が小さい方が焙煎が浅めの苦さが穏やかなコーヒー、数字が大きい方が焙煎が深い苦さ濃くのしっかりとした味わいになっています。今日まずはですね、堀口コーヒーでも一番人気定番のブレンドとしては7番、はい、ビタースイート&フルボディです。こちらのコーヒーですね、深いでもこう柔らかい苦味と後味の甘さコクが特徴の非常にこうバランスの取れた飲み心地のいい深いりになっています。
カップに数字も書いてあります。まずは7番いただきます。このしっかりとした深みと、でもその中にやっぱり優しさを感じる味わいで心が落ち着く
ですね。
そして、まあ、一番浅めの1番、はい、あ、本当だ、すっきりして酸味も効いてて、こちらもまた飲みやすい。
そうですね、浅いりっていうとちょっとこう酸味がこうとんがってこう飲みにくいイメージがあると思うんですけども、実は酸味、コーヒーの酸味、いい酸味はそんなこうとんがった嫌な感じもなく、こう甘みなんかも伴った柔らかいこう飲み心地が特徴になっています。そういった意味で一番はこう美味しい酸味を楽しんでいただくのにはもってこいのブレンドになってますね。
では最後に佐藤さんの夢教えてください。
はい、これからも、コーヒーを楽しみ続けることです。まずは自分たちが提供するコーヒーを自分たちでこうまず楽しみ続ける、それがお客様に広がってよりコーヒーがもっと身近なものになれるように、日々、一つ一つを学んでいきたいと思っています。
はい、ということで今週は二子玉川から堀口コーヒー玉川高島屋 SC 店をご紹介しました。お話は店舗事業部統括の佐藤裕太さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
わあ、素敵なシリーズか、嬉しいです。堀口コーヒーさんの香りが伝わってくるようなお話、コーヒーを選ぶ楽しさ味わいたくなりました。佐藤さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩リポーターの塚田雅代さんでした。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。